手術してる間に、まあ、一人の子は、まあ、手に召されたんです。一人は今の段階で、まあ、元気なんです。まあ、それももちろん奇跡ですけども、まあ、テレビにも出たし、結局ドイツのあの町でね、1000人ぐらい集まって祈ったんです。それも普通だったらドイツのテレビ出ないけども、まあ、あの母親の証とは、殺すことは、まあ、下ろすこととは、殺すことですから、私たちは主イエス様を信じておくから絶対にしないという態度を取ったから、やっぱりもう素晴らしかったんです。マタイでの二中二章、まだ同じ、意味、ことは書いてあります。42ページです。そこでイエスは彼に言われた。二中二章の37節。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。という第二の戒めも、それと同じように大切です。律法全体と預言者とが、この二つの戒めにかかっているのです。まあ、イエス様はいわゆる良い行いをいかに判断されているかを、まあ、間違った望みを抱いている人々に教えるべきです。ルカでの18章、これもよく知られている箇所ですけども、聖書を全く知らない人々に読むこととは非常に素晴らしい例え話です。18章の9節から、自分をきちんだ、結局正しいものだと知念し、他の人々を見下している者たちに対しては、イエスはこのような例えを話された。二人の人が祈るために宮に登った。一人はパリサイ人、まあ当時の聖書学者で、もう一人は主税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私は他の人々のように譲るもの、堪忍するものではなく、ことにこの主税人のようではないことを感謝します。私は主に二度断食し、自分の受けるものは皆その中部の位置を捧げております。ところが主税人は遠く離れて立ち、目を手に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。まあ、イエス様の判断は14節ですね。あなた方に言うが、この人の方が前の人よりもきっと認められ、家に帰ってきました。なぜなら、誰でも自分の高くするものは低くされ、自分の低くするものは高くされるからです。まあ、聖書全体の言わんとしていることはそれです。へりくだれば憐れんでくださいという心構えを持つ者は必ず受け入れられます。マタイ伝五章に実説。まことにあなた方に告げます。もしあなた方の義が律法学者たちやパリサイ人の義に勝るものでないなら、あなた方は決して天の御国に入れません。ルカ伝中国書中古説。イエスは彼らに言われた。あなた方は人の前で自分を正しいとするものです。しかし神はあなた方の心をご存知です。人間の間で崇められるものは神の前で憎まれ、嫌われます。結局、主は全部ご存知です。サムエル書の中国書7節。まあ、旧約聖書の450ページになりますけれども、しかし、主はサムエルに仰せられた。彼の要望や背の高さを見てはならない。私は彼を退けている。人が見るようには見ないからだ。人は上辺を見るが、主は心を見る。とあります。またヒープ書の注意書6節に、信仰がなくては神に呼ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと神を求む者には 報いてくださあごこと、肩であごことと信じなければ長ないなのです、うんぬんとあります。またヨハネでの三章の一番最後の節、三章六節、御子を信ずる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまるとあります。六章の一九節、イエスは答えて言われた、あなた方が神が使わしたものを信ずること、それが神の技です。まあ、私たちの題名は間違った望みを抱いている人々をいかに取り扱ったらよいなのでしょうか。まあ、いわゆる勇ましい正しい人々の色にはいろいろな種類があります。今話したように、私は正しい生活をすることからもう大丈夫であろう、天国に入るなのではないかと考えている人はいっぱいいます。まあ、このいわゆる良い生活には一般に良い行い、良い働きという意味がありますけど、大切なのは人間の考えていることよりも聖書は何て言っているか。二番目の考え方は、まあ、家に帰り見て、やましいからずんば、千万人といえども、悪いかん、まあ、という態度です。まあ、あるよる国のたくさんの人々が、まあ、このようなことを言います。まあ、この言葉の虚しさを、示すべきなのではないでしょうか。箴言の中四章の中二節を見ると次のように書かれています。まあ、ソロモン王の書いた言葉です。986ページ、人の目にはまっすぐに見える道がある、その道の終わりは死の道である。まあ、この言葉は結局主なる神の前における誤った利用しの結果であり、主なる神の前から責任の逃れる哀れな試みであるということを教えてあげなさい。ヨハネでの三章21節と21節、悪いことをする者は光を憎み、その行いが悪を見に出されることを恐れて光の方に来ない。しかし真理を行う者は光の方に来る、その行いが神にあってなされたことが明らかにされるためであるとあります。まあ、間違った望みを抱いている人々が全てのことを正しく行っているかどうかを尋ねなさい。またその人の負債の示しなさい。イサヤ書の6章4章の6節お見事。イサヤは次のように言ったのです。私たちは皆汚れたもののようになり、私たちの義は皆不潔な着物のようです。まあ、皆と書いてあるんです。もうすでに、まあ、創世記を見ると同じ事実について書かれています。8章の21節、主はそのなだめの香りを嗅がれ、主は心の中でこう仰せられた、私は決して再び人の上にこの地を呪うことはすまい、人の心の思いはかることは初めから悪であるからだ。人の、まあ、人とはすべての人間の心の思いを測ることは初めから悪であると主は言われます。伝道の書の7章の1節にも同じこと書いています。1008ページです。この地上には善を行い罪を犯さない正しい人は一人もいないからだとあります。一人もいない。ですから、パウロは前に読みましたように、ローマ書の中で、キッチンはいない、道理もいない、 悟りのある人はいない、神を求める人はいない、すべての人が迷い出て皆共に無意気なものとなった、善の行う人はいない、一人もいない。なお目の前に主なる神の御言葉の、鏡を置いてあげなさい。ペテロ第2の手紙の2章18節424ページになります。彼らは虚しい体験相互を入っており、誤った生き方をしている。要約するを逃れようとしている人々を肉欲と公職によって誘惑し、その人たちに自由を約束しながら自分自身が滅びの奴隷なのですとあります。また詩編の17章1節彼らは鈍い心を固く閉ざし、その口を持って高慢に語りますとあります。同じく18章の12節人の心の高慢は破滅に先立ち、謙遜は栄誉に先立つとあります。またペテロはその第一の手紙5章5節に、同じように若い人たちを長老たちに従いなさい、みんな互いに謙遜を身につけなさい、神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えるからです。誠の神は高ぶる者に敵対するお方であるけど、へりくだる者に豊かなる恵みを与えるのです。間違った望みを抱いている人々をいかに取り扱ったらよいなのでしょうか。多くの人々は主なる神は愛であるから、神は一人をも滅ばせないはずだという理論があります。主なる神の愛はどんなものであるかを、このような間違った望みを抱いている人々に教えるべきです。主なる神は人間の堕落した罪深い状態にもかかわらず、人間の心から確かに愛しておられます。この考えられない大きな愛について聖書は一体何と言ったのなのでしょうか。例えば、ヨハネ第一の手紙の4章9節10節。非常に、よくまとめられている素晴らしい箇所です。430ページですね。4章の9節、10節です。神はその一人を世に使わし、その方によって私たちに命をさせてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの備え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。パウロもよくこの主の大いなる愛について書いたのです。例えば、ロマ書5章8節。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご父の愛を明らかにしておられます。そして聖書の中心なる御言葉とは、ヨハネ伝三章中国説でしょう。神は実にその一人を与えになったことによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることがなく永遠の命を持つためである。ロマ書8章32節、私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方がどうして、御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょうと。来たるべき救い主について2600年前にイサヤは書いたのです。イサヤ書53章の5節。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。 まあ、失われゆく人々は、自分の意志で失われゆくのだということを教えるべきです。テモテは、まあ、テモテへの手紙の中でパウロは書いたのです。テモテ第一の手紙2章4節、神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられる。